おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
戦前、戦後も大活躍なさった木下圭介監督の話をしております。数々の傑作があります。才気あふれる方でありました。私はもうぐーっと遅れて、幸せの黄色いハンカチとか、何本かの映画に出演するときに、松竹の撮影所、そこで様々な伝説を聞いたんで、ありますけども、木下圭介監督はやっぱ特にレジェンドの方でございましたですね。木下監督はデビューからその才を輝かせた。こんなエピソードがあります。花咲く港という一本の映画がありまして、スタートは九州天草ロケ。ところがこの天草行きましたら毎日雨。スケジュールは詰まるわ詰まるわ。若干30歳の若き監督木下圭介。天気ついておりませんので困り果てるんでありますが、なんと彼がやったことは、港近くにロケセットを作り込みまして、たちまち遅れているスケジュールを消化した。ものすごく機転が利くんですね、
はい。
こういう人いるんです。現場に強いっていう。その機転、その段取りの良さ。これはもう撮影所スタッフが驚嘆するという。
そんな簡単にロケセットって作れるものなんですか？
それをうまいことをやったんでしょうね。なんかね、こういう才能の人っているよ、うん。映画の才能の人なんだよな。
はい。
こういうのいっぱいなんか昔聞いたな。町の若い人に協力願って町の若い人っていう役を演じてもらう群衆で、
はい、
そしたらその中に顔に傷のある方がいらっしゃった、
うん、
キャメラ向けたら割と目立つところにいらっしゃる、
はい、
困ったなと思ってたらすっごい機転の利くメイクさんがいて200人ぐらいいる若者全員メイクした。
え？
全員メイクしたっていう。
ほう。
一人だけやると深く傷つけてしまうんで。
そういうこと。
200人全部やったっていう。と、松竹のスタッフがすれ違いながら、やるね、あの子は。監督さんも、そうっておっしゃったという。こういう起点よ。撮影するっていうことはそういうことなんだっていう。さあ、面白い木下圭介監督の話行きましょうか。
はい。
後の作品でありますが、懐かしき笛や太鼓という映画があった。で、これ、主演クラスまでオーディションで選ぶという実験映画でございます。200人にも及ぶ応募者があった。夏の盛りでございまして、木下監督も暑いのが嫌で嫌でしょうがない。
はい。
それで、この大監督は何をしたかというと、名前、芸歴、顔写真。これをスタッフに持ってこさせる。それで200人分を見る。それで決めるという。
うん、
会わなくて大丈夫ですか、
うん、
助監督が心配すると木下圭介監督なんとおっしゃったか。なんと200人のオーディション参加者に、その当時で言うところの一缶3500円の海苔を、この200人のオーディション参加の人に送られた。
う
ん。それで、自腹なんだ、で監督いいんですか、ものすごい持ち出しですよって言ったら、うん、木下圭介監督がオーディションよって。
え、どういうこと？それがオーディションなんですか？
うん。
それでお礼状が来た人はちゃんとしてるっていうこと。
そうなん。
うわ、
お礼状が来るか来ないかでその人の人品癒しからずを確認し、書いてある文章の中にその人の知力を見、その人の筆さばきでその人の人柄を見るっていう。
うわー、油断できないな。
これはすごいね、なんとその令状と写真、それを見比べつつオーディションして選び、一人も外さなかった。これはやっぱ
り
その人間を見るというか洞察の深さでありますね。感動しますですな。
はい、
もう死の直前触れません、
はい。
とにかく長生きなはった監督でございます。晩年は文化公演等々の語り手として重宝されまして、いろんなところに旅に行かれて昔撮った映画の話をなさったという。
はい、
ある日のことでございますが、木下圭介監督がある田舎町に行きましたら、その日の公演、前座がいた。監督の前に一人、ばあさんがおりまして。うん、そのばあさんが私の子育てとかって自分の子育てを話す。博多なまりで会場がワンワン湧く。
うん、 はい。
そんで、監督も舞台袖で聞いてたら、うん、そのおばさんの語り口が面白いんだって。うん、
はい。
ああ、徹夜バカでしたけんなーって言いながら。それで、母親が降りてきたら、こう拍手で、お母さん、面白かったよー、あー、ありがとうございます。まあ、二重視の瞳の監督さんで、私はもう、よかめどの土産になりました。そこから小さい小さい話でございますけども、私、どっかの会場で、木下圭介監督とすれ違って、
はい、
私と目が合った瞬間、手でお呼びになった。ああ、木下監督だ、もうそれは分かってますけど、どうも、頭を下げたら、木下圭介監督、元気なお母様ね、って言われたんでございますね。帰ってもらってって言われなかったというところに長い長い人生のオチがあるわけでございます。この晩年図鑑、明日もまた繰り広げたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。